こんばんは、ユーチューバーのかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。ん、え、そうなんだ。え、なに、トレンディエンジェルのあの斉藤さんだぞがでしょ。重傷背骨折るって、それ普通の事故じゃないよね。うわ、驚いたねそれ。そうなんだ。ちょっとね、この件はね、僕も思うところがあるので、今日はその話をしようと思います。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるうりとお話しするラジオ番組です。全43アプリで好評配信中。ぜひお好みのアプリでいいね、登録、フォローよろしくお願いします。はい、いやー、びっくりですよね。読売新聞オンラインより、トルエン斉藤さんが背骨折る重傷、尻に敷いたエアバッグで宙に浮くか、富士番組実験というタイトルですね。今日なんでこれを取り上げようかと思ったかというと、私自身そのコロナの時に、コロナの時、今もそうですけど、4月とか5月、Google マップでいろんなこうテレビにね出させていただいて、トータル13とか14かな、番組出させていただいたんですね。で、その時にですから、いろんな局さんのテレビの撮り方、番組の作り方体験させてもらいました。で、やっぱりある程度共通はしてるんですよね。 YouTube と同じように企画を立てて、で撮影して編集してっていうのは一緒なところもあるなということが分かったのは、すごくいい経験をさせてもらいました。で、局さんごとに当然いろんなね、レギュレーション、チェックのね厳しさだったり、あと台本の作り方の進め方とかね、その違い、そういう細かい違いはもちろん多々ありました。ましてコロナのもう真っ只中だったんで、いかにリモート、いかにディスタンスで撮るかっていうところは、もう本当皆さん手探りだったので、本当機材もバラバラだったし、収録してる最中から、やべ、撮れてね撮れてねとか結構で、ね、ヒヤヒヤする話もあって、それが全てではないとは思うんですけど、おかげさまでね、いろんな局さんの撮影収録を体験できた中で、ちょっと思うところがあって今日取り上げたんですね。で、記事を読むとですね、フジテレビのバラエティ番組デンジローのザ実験の収録中に、お尻に敷いたエアバッグを急に膨らませて、要はそのエアバッグの威力で人が浮くかっていう実験っていう、そういうなんかバラエティ番組っぽいんですよね。で、実際浮かび上がったと。じゃあその浮かんだ後どうやって着地するんだって話ですよね。下にね、いわゆるほら、よくね、ビルから飛び降りるあのマット、ああいうのを敷いてたのかもしれないですけど、ちょっとその辺の状況まではこの記事からは分かんないんですけど、どこまで安全対策ができていたのかっていうところですよね。背骨折るって相当ですもんね。ましてね、下手したらその後遺症とか残っちゃいそうですよね。僕もそのぎっくり腰、仕事柄腰痛を何度もやって、ぎっくり腰を何度もやって、背骨の L4 と L5 っていう、いわゆるぎっくり腰の定番の椎間板、背骨の悪くなる箇所の定番があるんですけど、そこの MRI は何回も取ったんですよね。で、もう当然治らないと。いうことは宣告されて、重度にならないように普段気をつけて生活してるっていう今状況なんですね。だから背骨ってね、本当に1ミリずれただけでも普段の生活に支障が出る、本当にね、神経が集中した場所なんですよ。そこを骨折ですからね。だからなんかね、人事じゃないというか。で、そのテレビ収録をね、いろいろした中でね、やっぱりね、なんかね、無茶ぶりって本当あるなっていうのは、やっぱりね、実感として思いましたね。いろんな局さんの撮影を体験していく中で、 情報番組、いわゆるワイドショー的な情報番組のレベルであれば、もちろん、ね、そんな無茶ぶりはないんですけど、ただやっぱりこう過剰な演出というか、ちょっとこのぐらいは出せませんかねぐらいな、やっぱりね、ネタの提供っていうのはやっぱりね、言われるんですよね。だからね、こういう過剰な演出になってしまうというのは本当ね、わかります。YouTube で放送事故というキーワードは、かつて人気キーワードだったと思います。今は本当にね、公式動画とかいろんな魅力的な動画がいっぱいあるんです、あるのであんまり聞かないかもしれませんが、かつて違法動画がいっぱいアップされてた頃は放送事故っていう単語結構人気ワードだったんですよね。今でも人気かもしれませんが、菊間アナ事故、菊間アナウンサー放送事故とかで検索してみてください。もう最大の放送事故と呼ばれるとんでもない映像が多分今でも見つかるんじゃないですかね。ビルからね、アナウンサーが落下しちゃって、その瞬間が普通に映像になってるんですよ。だから心臓悪い人は絶対見ないでください。でもね、そういう、なんでしょうね、ほらよく台風の現場にね、キャスターさんを行かせるとか、本当にこう危険なことをね、やらせることがたまにあるじゃないですか。でもテレビってそういうのをなんかやっちゃうというか、麻痺しちゃうというか、なんかそういう雰囲気があるなっていうのは、今回ね、いろんな経験をして思いましたね。でもね、じゃあその根本的な原因は何かっていうと、やっぱり競争とか、よりね、驚くような映像を撮りたいとかっていう、やっぱりちょっとそうした欲望なんですよね。まして今本当に YouTube とか Netflix とか衛星放送とかチャンネルが、ね、多媒体化してる中で、放送、ね、テレビ放送ももう少しやっぱり競争が少なくならないと、どうしてもね、過剰な演出、それから、僕みたいな素人を使うような予算の削減っていうようなところがどんどんね、これからも増えていくんじゃないかなっていうのはすごく危惧しちゃいます。だからこれ芸能人さんだから、例えば労災とか出るかもしれませんけども、これ素人の人が彼にこういうことやらされたら、ね、労災とかも多分出ないんですよね。で、かつてふなっしーとかもたくさんいろんな局に呼ばれたけど、こう爆破される脇で走ってくださいとかお願いされるとかいう話を、インタビューを聞いたことがあります。なんか本当にね、そういう過剰な演出になっちゃうんだそうです。でもその雰囲気はなんかで、ね、わかる気がします。でも一方で YouTuber もいわゆるほら迷惑行為ですよね。行き過ぎた迷惑行為というのはもう最近ですと本当によく話題になりますよね。でもそれってやっぱり自分の欲望のに駆られて数字だけをね、追っちゃう、そういうことのね、顛末なわけじゃないですか。だから何でしょうね、過剰な競争を意識する前に、なんで僕らは映像として何かを残さなきゃいけないのかっていう、その映像クリエイターとしてのやっぱりね、あるべき姿ってとかポリシーとかプライドっていうのはやっぱり絶対なくしちゃいけないんだろうなとは思うんですよね。テレビの場合はもちろんプロデューサーさんとかいろんなこう事情とか大人の事情とか多分いろんな背景はあるからゆえに余計にそう思っちゃうのかもしれないんですけど、まあ、それでもね、そのバランスですよね。バランスを常にやっぱり考えて、映像を作っていきたいなとこの記事を見て思いました。はい、皆さんだいぶ寒くなりましたね。こういう放送事故に限らず、台風とか、急激な温度低下とか、本当皆さんね、風邪とか気をつけてくださいね。昨日もね、夜結構寒かったですよね。うちの家族も急激な温度変化と気圧変化でちょっと夕方参ってましたけど、皆さんもどうぞお気をつけください。そんな時はあったかい布団の中でかぐわ飯をゆっくり聞いて、そして週末、良い週末を皆さんお迎えください。はい。TikTok も最近また投稿し始めたらいつの間にかバズっててびっくりしましたけど、はい。これから TikTok の方もね、動画投稿どんどんしていくつもりです。はい。 あ、しまった、時間間違えた時間間違えましたね。これてっきり12分だと思って9分を12分と見間違えてたこれもうちょっとトークしなきゃいけないパターンですね。はい、そう、でもだから本当斉藤さんはね、本当ぜひとも復活してほしいしね、まあ、復活するんでしょうけどね、本当ね、この番組関係者の方たちはなんかこれからもっといろいろ考えてほしいなと思いますね。でもね、ね、あのその菊間アナウンサーの放送事故もやっぱりフジテレビなんですよね。で今回もフジテレビということですよね。まああんまりそういうねラベリングはしちゃいけないですけども、まあまあね、僕もそうならないようにね、過剰な演出は気をつけなくちゃなと、思います。だから本当にね、あの事故はとにかくいかんですよね、事故はね。だから YouTube でも、まあ、僕はの場合はゲーム実況なんで事故はないですけど、ただ著作権侵害とかネタバレ、それから、まあパクリはさすがにないけど、ネタバレと著作権侵害とかはね、やっぱり気をつけなきゃいけないなと思いますね。はい、というわけで今日は、斉藤さんの事故からいろいろ映像制作について考えてみたという話でした。最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない、週末が皆さんにとって良い週末になりますように。そして明日も、そして来週も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。皆さん良い週末を。おやすみなさい。